私たちの三育関巻教会では4月から月に1回だけ児童中心の礼拝をやろうということになりました。そう決めるのは簡単なことです。しかし実際礼拝の時間にここに立って説教をする人はこれなかなか難しいわけですね。小学校の1年生から上は70代80代あるいは90代の人がいるかもしれません。こんなに年が違うわけですね。児童中心の礼拝ですから児童が理解できるように説教をしなければなりません。今から30年前、1985年3月イランとイラクが戦争していました。イライラ戦争ですね。その戦争の最中、3月17日イラクのサダム・フセインが世界に向かって、もうこれは本当にですね、とんでもないことを言いました。今から48時間後にイランの上空を飛ぶ全ての飛行機を撃ち落とす。戦闘機だけじゃないですよ。お客さんがたくさん乗っている飛行機であっても全ての飛行機ですからね、それを撃ち落とすというわけですね。さて、イランにはいろいろな国から来て仕事をしている人、その家族がいるわけですね。さて、いつ撃たれて飛行機が上から落ちてくるかわからないわけです。それで外国の人々は本国から命令が出たんです。直ちに帰国せよというふうにですね。さて、日本人で企業の人、その家族がイランに住んでいました。日本人もですね、ではイランから脱出しようと考えてテヘラン空港に行ったのです。ところがですね、もうどの飛行機も満席。いくら日本人が乗ろうとしても乗れないわけです。各国は手を打ったんですよ。自分の国の人々を救うために、飛行機を送ったわけです。で、その国の人ばっかりが乗りますから日本人は乗れないわけですね。外国の人全部脱出に成功しました。日本人は乗れませんでした。テヘラン空港、なんと250人の日本人が残されて大パニックになったわけですね。日本の政府はすぐ手を打つことができなかったんです。制限時間48時間でしょう。羽田ではない、成田からテヘランに行くまででも相当時間がかかるわけですね。というわけで外国の人たちはみんな脱出成功。日本人はテヘランの空港250人残って大パニックでした。あなたがその中の一人だったらどうしますか。期限の48時間がもうどんどんどんどん迫ってくるわけです。外国人はみんな脱出、日本人はそこに残された。さてですね、テヘランの空港に2機の飛行機が来たんです。やがて空港でアナウンスがありました。日本人の皆さん、これに乗ってください。日本人の皆さん、早くこれに乗ってください。アナウンスがあったんです。一体何が起こったのか誰もわからないわけです。日本政府もわかりません。マスコミもわかりません。誰もわからないわけですね。日本人の皆さん、早くこの飛行機に乗ってください。250人全部乗りました。そして成田に向かって飛び立ったんですよ。なんと制限時間の1時間15分前だったそうです。さてですね、日本250人は助かったと言って喜んだんですけども、どうしてそういうことが起こったのか誰も分かりませんでした。さて、その時日本人を助けるために飛んできた飛行機はトルコの飛行機だったんです。なぜトルコの飛行機が飛んできたのかですね、日本政府は分からない、マスコミも分からないわけですね。ちょっと次を見てくださいますか。元駐日トルコ大使ネジアティ・ウトカン氏はこのように言ったのです。エルトゥールル号の事故に際し、大島の人たちや日本人が成してくださった献身的な救助活動を今も トルコの人たちは忘れていません。私も小学生の頃、歴史教科書で学びました。トルコでは子どもたちでさえエルトゥールル号のことを知っています。今の日本人が知らないだけです。それでテヘランで困っている日本人を助けようとトルコ航空機が飛んだわけですね。ちょっとここに出ませんけども、修法の瞑想の言葉を見てください。修法の瞑想の言葉です。キリストへの道117ページ。エレン・ジ・ホワイトはこのように書いています。他人を祝福しようとする努力は、かえって自分自身の祝福となって戻ってきます。人のために祝福の行為をすると、それが自分に戻ってくるというふうに教えられているわけですね。あのトルコの飛行機は日本人への恩返しでした。ではエルトゥール号の事件とはどういう事件だったのか、それをお話ししましょう。ビュワービュワー、猛烈な風が灯台を打ちつけます。ドドドドドーン、ドドドドドーン。今度は波が激しく断崖を打ちつけます。1890年明治23年9月16日の夜でした。午後9時頃です。波と嵐が激しく断崖を打つ大型台風がですね、和歌山県の南端大島を襲ったんです。さてその大島には1870年明治3年に作られた樫野崎という灯台があります。この灯台は石造りでは日本で一番古い灯台です。今でもあります。さてですね、ドドドドカーンという爆発音がしました。真っ暗な海の方からすごい音がしたんですね。灯台森はそれを聞きました。爆発音でした。何か大変なことが起こらなければいいが、そのようになさりやしました。しかしその後はですね、風と岩に打ちつける波の音しか聞こえませんでした。さてこの台風の時にですね、もう台風のためにもう何て言うんですか、波に押され、風に押され、漂っている船があったんでした。そしてその大島の灯台の方へと流されていたんです。76メートルの木造の軍艦でした。もう板切れのようにですね、こう波に揉まれているわけですね。そしてその灯台がある断崖のところに近づいてきました。そこは魔の船甲羅と呼ばれていてですね、もう海面にはもう岩がニョキニョキと出ている、そういうところです。ゴーゴーバリバリバリバリバリ、船は真っ二つに裂けたのです。その瞬間エンジンに海水が入りました。大爆発が起きました。その爆発音を灯台森が聞いたわけですね。乗組員はバーッと海に放り出されたわけですね。である人はこのままでは危ない、海に自分から飛び込んでいったわけですね。ところが真っ暗、台風、大嵐ですから泳ぐなんていうことはできない。もうどんどん流されていくわけですね。ある人がですね、岩に叩きつけられました。でそしてですね、そこで岩にぶつかって気を失ってしまったんですね。やがて意識を取り戻しました。でこうやって見上げますと、なんと灯台があるではありませんか。あ、灯台があった、あそこに行けば人がいるに違いない、というわけでですね、灯台を目指して歩き始めたんです。なんとその海岸から灯台のところまで高さ約40メートルの崖でした。その崖をですね、一生懸命真っ暗な中登っていったのです。さてですね、灯台に着きました。ドアが開けられ、 東大森の人、その人を見たらびっくりですよ。もう服がもうズタズタになってるわけです。もう裸同然に地帯、そして全身傷だらけ、顔から血が流れている。そしてですね、あるところはもうショックで黒くなっている。この人は今の海難事故でやってきた人だっていうのはすぐ分かりました。あなたはどこの国の方ですか、言っても相手は返事ができないわけです。日本語が分かりません。でそれでですね、バンコク信号所というですね、いろんな国の旗、それが載ってるのをこう見せたわけです。で、あなたはどこの国ですか、これだ、トルコだということが分かりました。船は軍艦である、たくさんの人が海に放り出されたということが分かったんです。その人の応急処置をしながらですね、乗組員を助けるためにはこれは人手がいるぞということを感じました。そして東大から一番近い、カシノの村に、助けを求めていこうというふうに思ったんです。駆け出しました。明治時代です。街灯なんかはありません。人間が一人通れる狭いような道ですね。もうそこを彼は一生懸命に走って助けを求めに行きました。そしてカシノの人たちに急を告げたのです。東大に戻ってきました。10人ぐらいトルコの人がそこにいました。みんな全身傷だらけです。助けを求めてみんなその40メートル崖をよじ登ってきたわけですね。さてこの当時カシノには50軒ばかりの家がありました。船が遭難したということを聞いた男の人たちがみんな総出で出てきたわけですね。そしてその、高いところから40メートル下ってその海岸のところに行ったわけです。やがて時間が経ち、うっすらと明るくなってきました。もう海面にはおびただしい船の破片と遺体が見えました。もう目を背けたくなる、もうまるで地獄のような感じでした。村の男たちは泣いたんですよ。遠い国から来て日本で死んでいく、もう男たちは胸が張り裂けそうになりました。一人でも多く救ってあげたい。でも大多数は動かなかったんです。海水で冷えて冷えてですね、動かなかったわけです。ある人が、息があるぞ！その人のところに行きました。息はしてるんです。体を触りますと冷たくなってました。で、その村の人がですね、着物を脱いで、そして抱きしめて自分の体温で温めようとしたんです。そうすると次々に村の男の人がですね、着物を脱いでもう一生懸命抱いてですね、体温で温めようとしました。そうするとそれが効果があってですね、息を吹き返す人、意識が戻る人が出てきたわけです。死ぬな、元気を出せ、生きるんだ、もう我を忘れて温めました。さて船に乗った人650名、助かった人69名、581名が亡くなったんです。この船の名前がエルトゥールル号です。さて助かった人はカシノの小さなお寺、小学校に収容されました。明治時代です。電気、水道、ガス、電話、こんなの一切ありません。井戸もなかったんです。カシノの人、雨水で生活をしていたんですね。島ではさつまいもやみかんが取れました。漁に出て魚を取って、そしてそれをですね、串本町に行って、そしてお米に変えて、そういう貧しい生活だったわけですね。ところが69名も外国の人が来たのでですね、それでこの人たちを生まれて初めて見る外国の人を何とかして助けようと思いました。さてですね、各家庭で万一の時のために非常食として鶏を飼っていたそうです。 台風のために漁に出れませんでした。ある食料を出しておりますと、ついに全部出してなくなってしまったんです。もう食べさせるものがない。だからある人がですね、鶏が残ってる。でもこれを食べてしまったら、お天道様が守ってくださるよ。女たちはそのように話しながら、最後に残った鶏を料理してトルコの人たちに食べさせたんです。こうしてトルコの人たち69名が助かりました。さて、大島の人たち遺体を引き上げて、それを丁重に葬ったわけですね。エルトゥルル号の遭難、これが和歌山県知事に伝えられました。その後明治天皇に伝えられました。明治天皇がですね、直ちに医者看護婦を送ったわけですね。さて、このニュース日本全体にバーッと広まりました。そして各地からどんどんお金が送ってきたんですね。その遭難者の家族のためにって送られてきました。さて、日本はこのようにしたんです。生存者全員を軍艦の比叡金剛に乗せてトルコまで送ったんですね。カシノの村の人たち本当によくやりましたね。日本中の人が援助のためにお金を出したのでした。私がこの海難事故とカシノの村人の献身的救助活動を知ったっていうのは、これは多分ですね、神奈川県の横須賀市の教会を、横須賀教会の牧師をしている時でした。私は思いました。ぜひその現場を見たいものだ。大島に行って、もう私はこの目でその場所を見たいというふうに思いました。転勤の知らせが来ました。神奈川県横須賀にいました。今度は青森県に行くようにということになりました。青森に行きました。和歌山はるかに遠くなってしまったわけですね。2010年3月に定年退職になり、東京に戻りました。現地にぜひ行きたいと思ったんです。どのようにして和歌山県まで行きましょうか。飛行機で行くか、新幹線で行くか、長距離バスで行くか、車で行くか、私はこれで行きたいと思ったんです。うんうんうんってですね、バイクで行きたいと思いました。その年バイクで日本一周をすることにしていました。北海道が終わり、東北が終わり、関東が終わり、そして名古屋に8月5日の朝名古屋を出て、さあ今日大島に行こうと考えました。名古屋から和歌山県の大島、これは遠いですよ。これはですね、下道をちょろちょろ走っていたら、これはですね、その日には着かないわけです。というわけで、その日は高速に乗ってですね、行きました。さてですね、伊勢まで高速で行って、それで鳥羽でですね、日本一と考えられる真珠博物館を見学しました。もうあれは私にとっては本当にいい勉強になりました。さて、鳥羽から大島まででもかなりあるんです。で、それでもう何も見ないで、もう真面目にどんどんどんどん走って、ついに暗くなってきました。半島があって、半島の先の方にですね、灯台があったんです。で、灯台の光がくるくるくるくると回ってるわけです。あれだ、あれがカシノの灯台だ。人々はあの灯台の光を見たんだと思うとジーンときました。そして大島のキャンプ場に着いたのは午後8時半頃だったと思います。もう真っ暗になっておりました。次の日は快晴ですよ。さあ、私は現場を見に行こうと思いました。それではここから写真付きで説明をいたしましょう。トルコ記念館という博物館があります。そして実際にですね、海中から引き上げられた、いろんなものが、展示されたりしております。これがエルトゥールル号です。全長76メートル木造の軍艦ですね。ここにですね、記念碑と大きな広場があるんです。 本当に大きな記念碑が立っておりますね。もう盛大な除幕式がなされたようです。次お願いします。こういうですね、説明文があります。では次です。まあとにかくですね、大きな記念碑があります。次です。私は東大に行きたいと思ったんです。柏崎の東西、石造りでは日本で一番古い東大だそうです。次、東大の説明がこのようにあります。次です。もう本当に古い古いという感じがしますね。どうぞ。さて私はですね、崖を降りて海岸に行きたかったのです。明治時代に深夜に40メートル登ってきたわけでしょ。その道はおそらく今でもあると思いました。それで探しますとあったのです。私40メートル降りました。最後にひっくり返って顔をちょっと打ちましたけども、もうこういう岩だらけですよ。ここに打ち上げられたらどうなります。はい、次。まあとにかくもう岩がゴロゴロしているですね、まあこういうところです。はい、次。さてですね、高い上から見たらその海岸はどのようになっているんだろうかと思いました。上から撮ってみました。こういう感じに見えるわけです。あの辺をですね、台風のためにどんどんどんどん船が、なんて言いますか、流されてきたわけですね。どうぞ。まともに台風を受けますとですね、もうこれでは助からないという感じですね。では写真はちょっとこれで終わりですね。8月6日の朝、私はあの海岸であの海難事故を瞑想しました。当時のことを考えるともう本当にジーンときましたね。彼らが打ち上げられたのはここだったのか、彼らはここに打ち上げられたのか、苦しかっただろうと思いました。真夜中ですよ、台風の中ですよね。そしてそれでは助からないだろうなというふうに思いました。その後テヘランの空港のことを考えました。今日本人がテヘランの空港で困っている。自分たちはかつて日本人に助けられた。今日本人がテヘランの空港で困っている、助けに行こうとなって飛行機が送られたわけですね。昔の日本人の親切、献身的な救助活動を忘れないで恩返しをしてくれたのです。彼らが打ち上げられた海岸でそれを瞑想しておりますとですね、聖書のある箇所が今までよりはっきり分かるようになったと思いました。さて聖書を見ますと、滅びゆく人間を救うために神様の御子がこの世界に来てくださいました。聖書は三位一体の神様ですね。父なる神、子なる神、聖霊なる神。子なる神であっても神様ですね。さてですね、その神様が人間を救うために人間になってこの世界に来てくださるというのは本当にすごいことです。テレビのニュースで時々ですね、猿が農作物を荒らし人間を襲っている、そういうのが出ることがあります。神様が猿を救いたいので、あなた申し訳ないけれども猿になって猿の世界に行ってくださいと言われたら誰が行くでしょうか。猿ですか。私だったらやっぱり行きたくないと思うでしょうね。子なる神様は神様ですよ。神様が人間となってこの世界に来てくださるわけですね。もうこれは恐るべきことです。全知全能、永遠の命を持つ神様が人間になるということですね。さてキリストがこの世界においでになったのは人間に恩返しをする、人間にお礼を言うために来たわけではありません。全知全能の神様ですよ。人間の助けなんか全然必要とされないお方ですね。恩返しではなく、お礼を言うのではなく、滅びゆく人間を救うために来られました。これは簡単なことではないわけです。まず神様が神様のままで来られたのではまず人間はそれに耐えられません。 もう栄光に包まれていらっしゃるわけですから、神様が神様のままで来られたら、それを見た人間は栄光に打たれてわーって滅んでしまうわけですね。というわけでですね、神様のまま来ることはできないので、人生をとって人間の姿で来られたわけです。ですから光り輝いているわけではありません。五光が差しているわけではありません。ところが人間の世界に来るという場合に、ある日突然大人としてポンと現れたのではダメなんです。人間の中で大人として生涯が始まったのはたった二人ですよ。アダムとエヴァだけ。後の人はみんなですね、母の体内で10ヶ月近く過ごし、お母さんが苦しんで苦しんで苦しんでやっと産んだというわけですね。大人のままポンとこの世界に来たのでは、これは人間になったということにはならないわけです。というわけでキリストが同じ方法を取られました。マリアから誕生して1歳2歳3歳そして大人になられました。さてキリストは神であるにもかかわらず、人間と同じ条件になるために神の力を使わずに、神様に祈って神様から与えられる力によって生きていく、つまり我々と同じ条件になってくださったわけです。さてキリストはなすべき二つの使命がありました。二つのミッション、二つの大切な仕事があったのです。一番目、罪のない生活をするということです。罪人は救い主にはなれません。というわけで罪のない生活をする。2番目、これは人間の罪の責任を負って身代わりになって死ぬという、この二つをしなければなりませんでした。身代わりになって死ぬといっても、ただ死ねばいいのではないのです。血を流すということが必要でした。これが聖書の教えであるからです。ではヘブライ人への手紙9章22節ヘブライ人への手紙9章22節411ページこうしてほとんどすべてのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。聖書の宗教は旧約も新約も、血を流すことなしには罪の許しはありえないということを教えています。これが聖書の救いの方法です。キリストがですね、窒息や餓死で死んでも血は流れないわけですね。それではダメなんです。ローマの人が考えたですね、最も残酷な死刑の方法、十字架にかかって血を流して死んでくださいました。そしてそれを信じる者は救われるという救いの道を開いてくださったのです。神の御子が人間の救いのためにせっかくこの世界に来てくださいましたけれども、キリストが人間に感謝するようなことが起こったでしょうか。キリストはこの前は本当にありがとうございましたと心から感謝しますということがあったでしょうか。まあ少しはあったかもしれません。あの最後の晩餐の日、夜キリストは捕らえられて裁判にかけられました。死罪にあたる罪が全然出てこないわけです。出るはずがないですね。罪なき方ですから、ましてこれは死刑だという罪は出てこないわけですね。裁判はこじれにこじれて、しびれを切らした大祭司は次のように質問したのです。マルコによる福音書14章61から64 94ページマルコによる福音書14章61から64しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた、そうです。ここまでにしましょうか。大祭司の質問に対して、あなたは神の子救い主かという質問に対して、本物ですからそうだと答えられたわけですね。肯定しました。 さて人間の目には五光は差していません。光もありません。人間にしか見えません。現代の日本で、私は神の子です。私は救い主です。と大声で言いますとですね、あの人変な人、変わった人、頭おかしいんじゃないということで済みますけども、2000年前のユダヤ社会ではそういうことでは済まないんです。これは宗教上の神様を冒涜したというわけで、これはユダヤ社会では死刑ですね。罰金10万円、20万円ではなく、これは死刑なんです。キリストは、この祭司の質問に自分が肯定をしたならば、これで死刑になってしまうということはご存知であっても本物ですから、嘘はつかないでそうだという言われたわけです。そして十字架にかかり、信ずる者は救われるという道を開いてくださいました。キリストがこの世界に来られたのは、人間に恩返し、礼を言うためではありません。救いの道を開くために来てくださったんです。トルコの人たちは、日本人がエルトゥールル号のためにした親切を忘れませんでした。そして恩返しに空港で困っている日本人を助けたのです。彼らは恩返しを忘れませんでした。人類の救いのために神の御子イエス・キリストがこの世界に来てくださいました。十字架にかかって人間が救われるようにしてくださいました。あのキリストの死は私を救うための犠牲の死であったと信じる者は救われるわけですね。私たちもキリストがしてくださった大きな愛に恩返しをしましょう。どのようにして恩返しをしたらよいでしょうか。これから個人個人でイエス様に対する恩返しを考えて、そしてそれを実行してください。